神はモーセに、あなたに一つの技を用意していると言われましたが、御父が自分のために技を用意してどのようなものか考えたことがありますか？御父はあなただけのために準備した重要な技があると思いますか？私は確かにあると明かします。ネパールで生まれたギリシュは学生時代、中国のクラスメートから福音を紹介されました。そしてブルガミヤング大学に行き、将来の伴侶となる女性と出会いました。2人はソルトレイク盆地に住み、ネパールから2人の子供を養子に迎えました。何年も経ち、1500人以上の難民がネパールからイタリーに来た時に、彼は助けたいと感じました。言葉も文化もわかるので、通訳兼教師、相談相手として奉仕しました。そして福音に興味を持つ人たちが出てきたときに、ネパール語支部が組織され、彼は支部長を務めました。そしていずれ、モルモン書をネパール語に訳す作業に参加しました。テンプがギリシュをどのように備え、用いられたか、わかりますでしょうか。皆さんは、神は私たちの、皆さん、神は私たちのために大切な技を用意しておられます。キンボル大官庁はこのように教えました。地上に来る前、私たちには何らかの責任が課せられていました。それが何であるか思い出せなくても同意したという栄えある事実は変わりません。なんと素晴らしい真理でしょうか。天父は私たちがすべきことを用意しておられるのです。神から来る責任は少数の人だけでなく、すべての人に用意されています。性別や人種、国籍、収入、社会的地位、教会の召しなど関係ありません。誰もが果たすべき重要な役割を持っているのです。御父は本当に私たちを用いることができるかと思う人もいます。しかし思い出してください。主は常に平凡な人々を使って非凡な技を成し遂げられます。私たちは自ら選択し行動するものであり、義にかなう多くのことを成し遂げるために自らのうちに力があるのです。主は皆さん自身よりももっと皆さんのことを気にかけておられます。皆さんはこの時代のこの場所にとっておかれ、主は世界を変えるために皆さんを必要としていますとネルソン会長は言っています。そして御心を受け入れるなら不可能と思えることを成し遂げることはできますともネルソン会長は言っています。では神の技を理解し成し遂げるにはどうすればよいのでしょうか。4つの原則を紹介いたします。まず第一に、他の人に心を向けてください。キリストに習い良い働きをすることです。伝道後、私は日々目的を持ち伝道していた頃が恋しくなりました。確かに私は制約を守り、教育や仕事などすべきだと、そして家族を養わなければいけない、そういうことは知っていました。しかし主が望んでられること、特別なことがあるのではないかと思いました。よく考えた結果、聖句を見つけました。あなたが望むならば、この時代に大いに善を行う仲立ちとなるであろうという聖句です。御霊により理解したのは、神からの責任の目的は人を祝福し大いに善を行うことだということでした。何を学び、職業とし、どこに住むかなどの人生の決断を下す際に、どのように人々を助けることができるかという観点からこの決断を下すと良いということです、ことを学びました。ある家族は引っ越しの際、経済的に助けが必要だという地域に住んだ方がいいと感じました。何年にもわたって主はこの家族を通して多くの人を助け、この家族の所属するワードやステークを強められました。またある医療事業者は、導きに従い週1日医療保険を持たない人を無料で診察しました。他の人を助けたいというこの気持ちがこの男性と夫人にあったので、大勢の子供を育てている傍ら、困っている多くの患者を助ける方法を主は用意してくださったのです。第二に、霊的な賜物を見つけ伸ばしてください。御父は私たちに賜物を与えて用意しておられる技を見つけ行い、幸せになることができるようにしてくださいました。自分に賜物が本当にあるのかと疑問に思う人がいます。もう一度言います。あります。各人に神の御霊によって一つの賜物が与えられているのである。すべての人がそれによって益を与えられるようになっている。聖文に書かれている賜物は多くありますし、それ以外にもたくさんあります。例を挙げると、思いやり、希望を与える言葉を言えること、人付き合いのうまさ、整理整頓の上手であること、説得力のある話ができること、書けること、教えることが上手であること、勤勉であること。どうしたら自分の賜物が分かるでしょうか。祝福文を読んだり、自分のことを知っている人に聞いたり、自分で考えたりする すると良いでしょう。しかし一番大切なのは神に尋ねることです。神は賜物をくださった方ですから、私たちの賜物をご存知です。賜物が分かったらそれを伸ばす責任があります。イエスでそれは最初から完全は受けず、恵みに恵みを受けて成長されたのです。宗教的なイラストを描く若い男性は芸術的な賜物を伸ばして活用し、人々にイラストを分かち合うことによって人々がより良い弟子となれるように霊感を与えておられます。私の一つの大好きなイラストは救い主の肖像画です。私たちは時々自分には重要な賜物はないと感じるかもしれません。ある落胆した姉妹がこのことを必死に祈りました。自分の賜物は、そうした時に自分の賜物は人に目を留めることだという答えを得ました。それ以来彼女は普段忘れられている人に目を留めるようになり、神は彼女を通して多くの人に祝福を与えになりました。霊的な賜物の中には世の基準からすると目立たないものがあるかもしれません。しかし神の技に欠かすことができません。第三に逆境を逆手に取ってください。私たちが御父が用意されている技が試練にあって初めて分かることがあります。アルマはこう説明しています。私が多くの困難を味わった後に、主は私を主の御手に使われるものとしてくださった。主が贖いの犠牲によって私を救うことができるようになられたと同じことです。ある人事部の重役はリストラされた後、霊感を受け職探しを助ける会社を設立しました。私たち家族が伝道から帰還した時、私の職探しを助けてくれたのも彼でした。主は彼の仕事を祝福しただけではなく、彼の試練を踏み台にし他の人にも祝福を与えられたのです。ある若い夫婦が死産を経験し、胸が張り裂けるような悲しみの中にありながら、同じような状況にある親たちにカウンセリングと物的援助を与えることにしました。主はこの夫婦を通して働かれ、逆境を通して特定の状況にある人たちの気持ちを汲み取る力を伸ばしたからです。そして第4に、神に頼ってください。信仰を持って真心から神に頼れば、神は私たち の責任を明らかにしてくれます。それが分かると責任を果たせるように助けてくださいます。神にとってすべきことが目の前にあるので、ふさわしい時に必要な扉を開いてくださいます。神は恩子を使わし、恩子に頼ることにより自分の力を超える力を得るようにしてくださいました。ある兄弟は地方自治体に疑問を感じ、選挙に立候補した方が良いと感じました。選挙運動には多くの手続きがあったにもかかわらず、信仰を持って立候補に備えました。結局当選はしなかったものの、この兄弟は主が導きと力を与えて、この地域にとって重要な問題提起ができるようになったと、できるようにしてくださったと感じました。発達障害のある子どもを育てているシングルマザーは、困難の中にも家族を養う使命を無事果たせるよう主が力づけてくださるのを感じています。責任を果たせるよう神は助けてくださいますが、同時にサタンも価値ある人生から引き離そうとそそのかしてきます。罪はおそらく最大のつまずきの石となり、聖霊の導きを感じる力を鈍らせ、霊的な力が弱まります。天父の技をなすには清くなければなりません。私たちは神が自分を通して働くことができるような生活をしていますでしょうか。サタンはまたあまり需要でない事柄に私たちを関わらせようとします。教会初期の指導者に、主は彼らが召された務めよりも心が世の事柄の上にあったことを警告されました。私たちの心はどうでしょうか。世のことに関わりすぎていませんでしょうか。加えてサタンは自分の至らなさを痛感させて意欲を失わせようともします。取り組もうとしている技を難しく見せひるませようとします。しかし私たちは神に頼ることができます。主は私たちを愛し成功してほしいと思っておられます。サタンは私たちの務めの他に比べると価値ないものだと説得しようとするかもしれません。しかし神から与えられた務めはどれもが重要なものです。私たちは主から命じられたことからを誇るときに充実感を得ることができます。神が私たちを通して働かれるとき、その功績を自分の功績だと考えるようサタンは誘惑してくるかもしれません。しかしマザーテレサの模範にあったように、神の手にある私は鉛筆のようなものですと、これは神の御業ですと言ったその模範に従うことができます。それは鉛筆は使われるのに過ぎないのですといった言葉です。愛する兄弟姉妹の皆さん、自分自身を義の武器として神に捧げるよう一人一人にお勧めします。自分自身を捧げるとは 御手に使われたいと望んでいることを神に知っていただき、神に導きを求め、神の力をいただくことでもあります。私たちはいつもイエスを完全な模範として仰いでいます。前世で天の御父は言われました、私は誰を使わそうか。イエスは、私はここにいます、私を使わせてくださいと言われました。キリストは救い主、あがない主と容認されて役割を受け入れ、準備し役割を果たされました。御父の御心を行い、責任を成し遂げられたのです。キリストの模範に従って、私たち自身を捧げるならば、御手に使って御業を進め、人々に祝福を与えます。キリストの御名により、アーメン。